ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんばんは、こんにちは。講談師の七井根斎です。講談レコンギスタでございます。今日収録しているのは5月14日の金曜日ということでね。はい、東辻今日は今日も、医療崩壊中の大阪の、森口の大病院、コロナ指定病院です。でそこの、レントゲン技師なので、生きてるか死んでるかちょっと微妙なぐらいです。 LINE でね連絡を取り合っているんですけども、互いに、既読無視とかですね、今は既読すらついてないんで、ちょっと心配、死んでるかもしれないね。とにかくですね、東寿さんも今や最前線に投入され、レントゲン技師は最初は広報勤務みたいな感じだったそうなんですが、いよいよ人が足りないので、あの例の防護服を着て、直接、コロナ患者を、裏返したり、表返したりしながら、レントゲンというのをCT スキャナー、CT スキャナーでいいんだよな、あれ取る、作業をやる羽目になっていて、汗びっしょりと、なんかね、防護グラスと防護着を装着した状態でベッドの上の患者さんを40名ほど撮影します。終わると汗でぐっしょりですと、弱音を吐いてきております。神道滅却すれば火もまた涼しだと、弱音を吐くやつがあるかと、精神論をね、今流行りの精神論でもって言葉を返させてもらおうかな。まあ他にもですね、なんかね、今日は当直です、以前は CT を撮影しても10件に 1,2 件がコロナの肺炎でしたが、最近は正常な肺の方が珍しくなっています。その割に市中の危機感のなさに 漠然としますと書いてあるけど、呆然だよね。で救急車で運ばれてくる人たちが4、50代の飲み歩いていそうな風貌の人が多いですと、4、50代のね飲み歩いてそうなやつばっかり救急車で運ばれてきていますという LINE でくれてるんだけど、お前のことやがなというね、お前やろがっていうことですよね。まさにね、自分こそ、危機感のない塊やった東寿さんが今や、市中の危機感の なさに、漠然としますと、日本語とも思えないようなラインをよこしてきておりますが、一応既読がついてますね。生きてるんでしょう。いや本当に、院内感染とかもね、心配されますし、その、新型、変異種、そしてインド株とかいうのが、ものすごく感染しやすくなって、かつ重症化も早いなんて。いうことですから、おっとろしいことこの上ない、今日この頃皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私もね、まあもともとね本当に幸いにして、家にいるのが大好きな性分だったから、あの籠城線向きなんだけど、みんながみんなそうじゃないわけでしょ。で僕と正反対のような、性格の人が多分ほとんどでしょ。9割型でしょ。僕は超マイノリティですからね。変わり者ですからね。ですから、みんなが僕と、まあみんな平等にね、同じ目に遭っているわけだから、もうどれだけ辛いかというのは押して知るべしたスタローンだし、あれですよね、僕住んでる場所、幸い偶然にも高級住宅地で名高い町なんですね。で、その中での貧民窟と言われたら、もう言い返せないですけど、僕はとてもいいところに住んでると思ってます。埋立地なんだけど、埋立地っていうのは歴史と伝統がないおかげで変な差別とかがないじゃないですか。なので全部綺麗だから気に入っているんだけれども、皆さんがねお住まいのところは大体低湿地でしょ、荒廃湿地に お住まいだと思うんですよ。まあそれは差別で言ってんじゃなくて、田んぼがね ほとんど今の住宅地でしょ、大阪でも神戸でもね、兵庫県でも、関東でも大体日本中町になって家建ってるけど、それもともと田んぼあったとこじゃないっていうことですよ。そうすると同じ家にいるにしてもね、風通しとか、景色とかそういうことで言うと、もう家にいたくないっていう気持ちも、わかります。はい、僕はたまたま生まれ育った町が、なんていうのかな、環境がいい、町なので、なんていうのかな、それはこう、地形的な問題でね、風通しが良かったりして、家が最高だなとしか思わないんだけど、低湿地に住んでる皆さんは、空気が淀んでいたりして、どっか開けたところに出てきてえなと思うのは、まあ、当然のことです。で、皆さんがね、家がもう散らかってる人とか、なんか、家が嫌いな人って結構多いですよね。で、それって家が居心地が悪い人っていっぱいいると思うんで、DV ですか、家庭内 DV ですか、そういうようなものも荒れ狂う、今日この頃皆様、はい、たまらないでしょう。もう家から出たくてしょうがないっていう人も多いとは思います。まあ、そんな中ね、家から出るなこの野郎みたいなことと、新選組とあれみ長州派みたいにね、もう本当に、貴様家から出て非国民めがみたいに言われる時代になりおりますよね。だってさすがにマスクしないで外歩く人ほとんどいなくなりましたよね。ヤンキーでもマスクしてると思うんですけども、ああいうのだってもう法律で決められてるわけじゃないから、もう圧力ですよね。やっぱりみんながなんだこいつって目で見られれば、さすがにマスクするよなみたいなことでみんなするようになったんでしょう。まあ僕はもともとしてる方だけど、意外と僕はそういうとこは反体制主義者じゃないんで、意外と言うことを聞く方なんだけどね。で、まあそりゃいいや。で、まあすごい揉めてますよね、オリンピックやるのやらないのとか。もうワイドショーなんかもちょろっと見たら、もうこれは見たらいかんなと思いますよね。だってあれ、ワイドショーとか NHK 見てても全然大事な情報言わないんだよね。何こう、家賃払えない人9ヶ月分の家賃は国が払ってくれる制度とか、ああいうのってなんか10分おきとかに言っといてほしい。だって俺知らなかったし、なんていうのかな、まあ面倒くさがりとか情弱もいるじゃない、世の中には。だからいや知らなかったんだけどっていうような。だって現に今コロナの助成金もらえる制度とかって、地方自治体のも含めると20や30あるわけですよね、細かいものも含めると。で、そんなの全然聞いてないけどっていうようなの、いや早いもん勝ちでも終わりましたみたいなんだとか、ものすごいその期間が短いとかね、あるわけで。で、それをせめてもテレビはさ、まだ老人も見てる人多いんだから、四六時中言うなりね、こう画面の速報のところにずっと流すとかしろよと思うし、ワイドショーも、まあ、あんだけ、毎日同じことを言う暇があったら、生活お役立ち情報少し流せやと、もう呆れ果てますよね。まあもうテレビももう本当にダメで、だからすごいもんね。僕も、午前中とかちょろっと見るんだけど、ワイドショーの昼帯つけたら、始まっていきなり何十分もなんかあれなのよ、宣伝なのよ。何通販の宣伝だったかな。今通販で、7割引きとか 50% 引きのセールをやっていて、それを買うとお得ですよみたいなのを、さも番組のなんか取材したネタのようにやってんだけど、もう明らかに EC サイトの宣伝なのよね。で、イコマースの割引セールをまるで事件のように取り扱ってるけど、もう完全にグルなんだよね。で、もうこんなの、ただでさえ CM 長いのに、番組の中もほとんど CM で、で、まあ、本編は人の悪口で、みたいなね。もう呆れ返るにも程があるけども、そのオリンピックやるのやらないの論でも皆さんいろいろお考えでしょうし、あとその今のみんなの困窮具合、 僕自身も、もう、言い方、この言い方採用したくないので言えば完全に失業しているっていう状態。もう、これ自分で認めたくないものだな、完全に失業しているという、ことっていうやつで、もうだって僕今の仕事はあれです。ゲームクリエイター、自称ゲームクリエイターと、ガンダム研究者なんですよね。で、どっちも僕は立派な仕事だと思っているけど、じゃあそれでいくら稼げているんだとか、外注で仕事を依頼されてるのかというと、ほぼゼロだから、じゃあお前、ただのプータローじゃないかというと、その通りでございますっていうことなんだけど、これ本当テレワーク云々の時代にさ、なんていうの、みんなそうなるよねっていうことで言うとね、なんかもうゴロッと考え方変えないといけないんでしょうが、あれじゃないですか。僕の、ガンダム講談会のお客さんでも思えばですね、まあ、会社勤め辞めた人とかも多かったんですよ。そのコロナ前から。でもそういう人は大抵まあ、バイトとかしてたわけですね。演劇の人なんかでも、フォークリフトに乗る人は多かったんですよ。僕らの中でボール乗りとよく言うんですけど、あまりにも多いので、まあ、一つの層があるっていうぐらい、その、アルバイトで、おっさんで、まあ、40、50代にもなって、あるバイトで安定収入にそこそこなるっていうのが、物流会社の、倉庫屋ですよね。で、フォークリフトで、コンテナですか、ああいう荷物をこう、あれ、運んだりすると。で、結構しんどい重労働で、らしいですけども、何しろ、仕事がなくなるということがないというぐらい、物流が盛んで、その、なんていうんですかね、いつも人手不足っていうぐらいの状態で、仕事にあぶれる心配はない。とにかく、それどころか、人が足りないので、なんか何倍も働かされてしんどいと。金にはなるけれども、いやもう休みが取れないみたいなことを、みんなぼやいていた世界です。で、これはコロナ後も通信販売とかはあれしてるから、さぞや盛況なのかなと思いきや、ちらほら、そのテレビとかから入ってくる情報で言うと、その、失業してる人がものすごい増えてて、で、その中に、その、倉庫で働いてたんですけどね、みたいな、人がですね、その40、50代の男性みたいなのが、結構インタビューに出てくるから、おやおやっていう感じですよね。おいおい、話が違うよっていうか、そこも、ダメになってきてるとしたら、いよいよ、その、通信販売関係の e コマース関係も、ダメなのっていう、まあね、購買力なくなれば、それもね、ウーバーイーツなんて典型だと思うんだけど、ウーバーイーツなんか俺頼んだことないけど、あんなの高いからさ、結局芸能人が今日私がいただくのは言って食ってるのか知らないけど、あんな、なんていう、コスパの悪いことを、毎日やってられないから、結局、注文する側がいなくなるっていうか、貧乏になったら、あんなウーバーイーツなんか全部潰れりゃいいのになと思うんですけどね。まあそれはともかく、ウーバーイーツの配達人で、口乗りしてる人も多いわけでしょうが、あと女性。もう女性明らかに、その、飲食業のバイトがことごとく減っているわけですよ。で、まあ、若い女性はちょっとエッチな仕事とか、そういう手もあるかなと、思うでしょうけど、やっぱ全部、あれだよね。コロナ関係でアウトだよね。そういうエッチ系は、そうだと思うんだよね。まあ、僕はそういうのを差別してもしょうがないから、女性が楽に、稼げる仕事として、ホステスとか、それもその、ブスだとか美人だとかで差はついちゃうけれども、まあ、人間社会の一つのエコシステムの中に、非力な女性でも、男よりも、有利に稼げる職業があるっていうのは、ないよりはよっぽどマシだと思っていた方なのですけども、いよいよ、それもなくなりつつあるというか、まあ、コロナはそこにも直撃弾を与えてきている、ということだよね。で、まあ、女性いよいよ追い詰められて、まあ、ほんと、乞食にもなれないっていうようなね、乞食って日本で法律で禁止されてて、ホームレス、ルンペンになるしかないんだけど、男のルンペンは、頑張れても、女性のルンペンはちょっとやれないっていうようなね、それで自殺みたいな、ことは、もう言いたくないんですけど、もうリアルになってきています。で、僕の場合は、 親のすねをかじっている、まあ、人間のクズっていうのを長年やってきてるんで、今んとこ、その、ホームレスにならずに住んでますけど、まあ、まっとうに、生きていれば、絶対ホームレスになってるっていうか、まあ、誇り高い方だから死んでるかな。うん、まあさ、なかなかね、怖くて死ねないのさ。うん、俺は結構、古事記ルンペンになっても楽しく生きていく方だと思うね。あ、でもさ、これ思ったんですけど、みんな、まあ、テレビとかで報じているのは、氷山の一角で、実際みんな、まあ、中高年とか若者とか、みんなが、こんなひどい目にあって、国は全然面倒見てくれないし、大失業してるとしたら、自殺はしてほしくないんですよね、みんなね。で、一つのシェルターが、まあ、犯罪を犯すってことじゃないですか。まあ、犯罪っていうのも人殺したりしたらダメですよ。食い逃げとかですよね。で、もう、食うに困って食い逃げをする、お金が1円もないんですって言えば、まあ、逮捕されて、刑務所に入る。刑務所に入ったら、まあ、刑務所っていうか、拘置所に入ったら、まあ、死なずに済むわけですよね。前科ついちゃうけど、飲み食い、させてくれるから、死なずに済む。だから死ぬよりよっぽどいいんじゃないのっていう人との提案で、まあ、ここまで世の中がやばいことになれば、みんなが、軽犯罪を犯して、みんなが、刑務所とか、その拘置所のお世話になったって、僕は何も悪いことではないと思うんだけど、これね、現実的にね、あっという間にパンクするんですよね。だから、今の病院がこんだけわんさかあるのに、コロナ用の病院なんかないですよっていうことで、あっという間に今医療崩壊してまして、僕の住んでる兵庫県、それから隣の大阪などは、完全に今病気しても救急車さえ来ませんから、全部家で治すしかないので、みたいなことで、はっきり言ってみんな青くなっているんですよ。で、コロナがそんだけやばくなって急に悪化するって、いうのに、もうどこにも入れませんよ、みたいな話で言うと、みんな青くなってるし、まあその人によっては、お金を積んで優先的にベッドをゲットできないかとかね、コネを使おうとか、必死に考えてる人は、ものすごく多いと思います。うちにはそういうコネもお金もろくにない家なので、鼻から諦めてるけども、多少ね、中の上クラスの人って、なんとかして自分たちは、優先的に病院入れないかとか、ワクチン優先的にならないかとかね、裏技ないかとかね、裏口入学ないかっていうことを、もう必死に考え出している、まあ、まさに世も末っていうやつに、まあ、なっていくわけだけど、その、もうみんなが食えないから、その、食い逃げして捕まってっていうシステムで言うと、あっという間にパンクします。今でもね、日本の刑務所はおじいちゃんでいっぱいなんですよね。おじいちゃんはあれです。結局ね、皆さんご存知でしょうけど、もう養老院みたいになってると。で、犯罪を犯してしまう人の多くが軽度な知的障害者が多いわけですよね。で、その人たちが南米社会復帰しても生きていけないから、やっぱり刑務所へ戻ってくるっていうので言って、もう刑務所がもう地方省の老人だらけになって、若い、その、犯罪者が、服役囚が、おじいちゃんたちの、その、介護をさせられるというような、もう地獄の様相を呈しているそうなんです。ですから、その、刑務所に空きがほとんど多分ないんですよね。で、そんなところに、飯食わしてくれ、つって、若い者がバーッと入ってきたって、もう全然、収容能力がない。これはあれもそうですよね。難民の、なんとか、入国管理局。鬼の入国管理局。あれすごいですよ。鬼の入国管理局は、江戸幕府の鎖国時代からの伝統を受け継いで、密入国者に、非人道的な行いを、フルスイングでやるっていうね。そういうところが、やっぱ日本は島国なので、暗黙のあれで、まあ、あるわけで、そこで虐待死などがね、まあ、頻繁に起きておりますよね。しかし、まあ、鬼の入国管理局でも、韓国からの密入国と、北朝鮮からの密入国と、中国からの密入国者が捕まって入れられてるって話、強制送還されたって話、一つも聞かないんですよね。つまりこれは多分、戦争の、負けたカッターのあれがあって、 その今言った3つの国からの密入国者は捕まえないし、捕まえても密入国者扱いできない、強制送還もできないっていうような暗黙のあれがあって、それ以外の国ですよね、日本がマウント取れる国、東南アジアとかそういう国の、人だけはとっ捕まえて、鬼の入国管理局が地獄、もう地獄の番所のようにもう、ひどい目に遭わすっていう、それで強制送還するっていう、まあ、中東アラブぐらいの人だったらとっ捕まえるよみたいな、まあ、ことなんだと思う。だからまあ、この国のね、やばい部分がもうどんどん出てくるわけだけど、もうこの入国管理局も当然、怒涛のように難民が入ってきたら、もう収容できないわけですよね。まあ、入国管理局のそういう、捕まえた人たちを閉じ込めとくとこって、すごくって、刑務所よりやばいんですよね。あれ全部独房なんですよね。一人ぼっちで入れられる。これは、日本の他の刑務所でも一番嫌なことなんですよ。一人ぼっちで入れられる。それも窓もないところに入れられるっていうのは、もう気が狂うっていうやつですよね。だけど入国管理局は相部屋はなくて、捕まえた人は全部独房に入れられるから、それはみんな気狂って死ぬよっていう話ですよね。暴れたらもう暴行を受けるしっていうことで、まあそれはどえらい恐ろしいことですけどね。で、まあ、刑務所の方も、そうやってみんながわーっと入ってきたら、あっという間にパンクします。パンクしたらどうなるかっていうとですね、お手上げになるんです。だから今の医療崩壊がまさに、パンクしてるわけですよ。そしたらどうなったかっていうと、もう皆さんの、まあ、患者さんを、うちで収容できません。つまりですね、病院も入国、入管も、刑務所も、全部同じなんですよね。全部刑務所なんです。皆さん分かりますか？全部収容所なんですよ。老人ホームも。老人ホームも全く一緒なんです。だから、この世にはね、シャバと、無所しかないんです。はい。分かりやすいでしょ？で、無所側っていうのは、キャパシティがあるんですよ。だから病院も、もうすでにパンク。で、入管もほぼパンク。で、刑務所も多分もうパンク。そうするとどうなるかっていうと、もう、やりませんってなる。行政というのは、パンクしたら即死なんですよね。やりませんってなる。そうするとどうなるかというと、これイギリスなんかであったかな。イギリスって確か5万円までの、泥棒はもう捕まえないって警察が宣言したって、もうギブアップ宣言したっていう話があったと思うんですけど、日本もですね、食い逃げとか、傷害とか、その程度の罪では、もう、捕まえませんって。めんどくさいから。で、豪語はしないだろうけど、現実にはそうなると。で、優先的に捕まえるのはもう超凶悪犯と、あとは政治犯。うん。これだけは捕まえなきゃっていうことで、刑務所はそのための、その人たちのための、優先座席がありましてね。で、普通の、置き引きとか、あれだ、ひったくりとかね。あと、空き巣とか、そういうのは、お前ら自分で何とかしろよっていうことですね。まあ、もう、痴漢やレイプなどに至ってはね、知らないよと。それこそ、女性で、独立国でも作って、そこの政府が勝手に、全部、おちんちんを切る刑を、公開賃切り刑をやっていく、国を作ったら、どうぞご勝手にみたいなね。淡路島かなんか独立してやってくださいよみたいな、まあ、話になると思うんです。とにかくですね、この、刑務所みたいなものを作って、そこに人を閉じ込めて、飯を食わせて、裁判にかけて、いわゆる実行をするわけですね。刑を執行する、までの一連の流れ。っていうのをやるにはですね、とてもコストがかかるんですよ、国家としてね。で、これ奈良時代からの懸案で、常に奈良時代からこれがパンクして、もうダメっぽ。中央政府は知りません。できませんって、なるのが日本の、まあ、歴史なの。で、これたまたまなんだけれども、僕、この3週間で、本と映画をクソほど読んだわけですよ。ゲーム作りのためといって、プログラミングの勉強が難しいから、本を読み倒しとって、 本10冊ばかりと映画10本ばかり見たんですよね。で、まあそのおかげもあって、それは大体そう中世ですよね。中世日本の歴史を中心にもう一回勉強し直したいということで、その本とか、映画を見倒したんで、その話を、今回は目にしていきたいなとは思ったんですけど、まあ一本目はその時事ですよね。イスラエルとパレスチナの戦争がすごいとかね。まあ、あれだってもうコロナ関係してるわけで、イスラエルはその、いち早く、あれじゃない、ワクチンを国民にほとんど打って、コロナどこ吹く風になった国なわけじゃん。で、そのイスラエルの中にあるのか横にあるのか、パレスチナっていうね、追い出した人たちの集落というか町というか国。で、これパレスチナもかなりビルとかいっぱい建ってますけれども、まあ、劣悪な環境に追いやられてるのかな。で、多分ですけど、これイスラエルの国の中にパレスチナがあるのかどうか僕はちょっと勉強不足ですけど、多分そこの人たちにまでワクチンを打ってるなんて話は多分聞いたことがないというか、多分ユダヤ人が優先でアラブ人なんか知ったことかっていうはずですよね。だからワクチンを打たしてもらってないならば、やっぱコロナで人がすごい偉い目に遭ってる。イスラエルはどこ吹く風で、イスラエルの人たちはそれこそそのパレスチナとか、まあ、周辺諸国の人たちをシャットアウトして、鎖国状態となればですね、ふざけんなよっていうことで、パレスチナからロケット弾が砲和爆撃される。イスラエルはアイアンドームで全部撃ち落とそうとするという大戦争が、まあ、起こっているわけで、これもまた、あれですよね。嘆きの壁ですよね。で、嘆きのテンションは何なのかというと、それは、あれなんですけども、関西の番組でひどいコーナーがあったんですけど、それはいいとして、その、イスラエル、この調子で言ったら、富野さんの予言通り滅ぼされるんじゃないのかなっていう気も、ワクワクが止まりませんけど、まあ、それはいいとして、日本だよ。だから、問題は。で、さっき言った、その、医療崩壊がすでに起きましたが、いろいろ崩壊が、連鎖崩壊が起きるはずです。僕の見立てでは。で、さっきから言ってる、その、入管崩壊っていうのも、難民がドーッと入ってきたら、あっという間に起きるんですよね。で、あと、そう、例のオリンピックのこともありましたけど、治安崩壊が一番怖いんだけど、治安崩壊っていうのは、全然起きる可能性があると思います。というのも、僕も詳しくは知らないけど、刑務所のキャパシティが、もうすでにいっぱいいっぱいだと思われるので、おまわりさんが元気でも、そのおまわりさんたちに給料が、まあ、支払われているとしても、刑務所がパンクしますと、捕まえた人入れとくとこないんですよ。ほんと、拘置所もパンクするとね。で、これ、捕まえた人入れとくとこないとですね、このいわゆるエコシステムっていうか、ぶどまりっていうか、あれが滞りますと、おまわりさんが頑張って逮捕してきてもですね、入れとくとこないんですよ。そうすると、帰っていいよと言うしかないんですよ。じゃあ今日は俺の家に閉じ込めといてやるなんて話にならないですからね。そうすると、じゃあ捕まえるだけ無駄ですよねっていう話になって、そうだな、もう捕まえなくていいよっていう話になる。そうすると、これは完全な治安崩壊です。で、こういうことが、もう目前に迫っていると思う。で、そうなると、まあ他にも行政崩壊っていうのが、いろいろ起きてきますよね。で、すでに起きてますよね。だから、ワクチン接種の、すったもんだ。で、案の定、うまくいかないと。で、皆さんも、ね、毎日ニュースなんか見ると、なんで日本はこんなにダメなんだ、と、まあ、つくづく思われるんですけれども、もう答え出しましょう、これに関しては。で、たまたま僕が今勉強した本と映画の中に、秀吉の朝鮮出兵に関するものがたくさんあってですね。で、これ別に日本と、まあ、お隣の国の戦争の話ですけど、今の日韓関係の悪さとか、そういう嫌悪感、そういうのをちょっと全部端に置いといて、話を聞いてほしいんです。ネットなんか見るとですね、やたら韓国の悪口言ってドヤ顔するネトウヨとか多いんですよね。で、大人でも。で、 なんか韓国人はこんなにダメな民族なんだって言ってドヤ顔するって。それは韓国人がダメな民族なのは事実かもしれないけど、相対的に日本人はいいよねってなるのそれはって言ったらね、僕は全然そんなことはないと思うんで、隣がゴミ屋敷だって言ってそれで気が済んでるやつは歴史家でも何でもないんですよね。ただの、貧乏人なんです、そんなやつは。だから、そういう、レベルの低いことではなく、歴史を、興味を持っていくと、まあ、日本なんかでは、対外戦争って3回か4回か、あるんだけどね。白月の江の戦い、それから元寇、そして、秀吉の朝鮮出兵と、まあ、先の大戦というのを、まあ、ちょっと大雑把にひっくるめました。先の大戦といっても、日清日露からあるけどさ。で、まあそういうので4つか。で、まあこんな国珍しいぐらい少ないですよね。外国との戦争の事例が4つぐらいしかないっていう国は珍しいんだけれども、数が少ない分勉強しやすいよねっていうことで、それで、まあ第二次大戦とかあの辺は、まあオタクだから結構、散々勉強してきたけど、秀吉の朝鮮出兵についてはさらっとじゃないですか。で、でも、たかだか400年前なので結構記録も残ってるので、冷静に勉強分析できるよねということで、勉強をしたらですね、やっぱり一つ気づいたのは、今の日本の政府、ダメダメな理由が分かりました。それはあれです。日本に攻め込まれていた時の朝鮮、まあ李氏朝鮮なんですけど、今の日本に似てるのよ。ものすごい似てるのよ。というのは、当時の李氏朝鮮って中央集権国家なんですよね。で、今の日本、ご存知の通り中央集権国家です。で、当時、その、攻め込んでいた秀吉の日本軍っていうの、あれ中央集権国家じゃないんですよ。あれ完全な地方分権国家なんですよね。で、地方分権国家が中央集権国家に、まあ、攻め込んでいて、攻め込まれた中央集権国家っていうのは、今の日本みたいな、そっくりなんです。というのは、ソウルに首都があるけれども、文官と武官っていう、まあ、二種類の官僚がいて、もちろん軍人と、まあ、政治家ですよね。で、朝鮮では、その武官は、あまりよく扱われないで、文官という、まあ、インテリというのかな、まあまあ、文人官僚だよね。こういうものが、常に一歩上で意見が通っていたわけ。今の日本、まさにそうでしょ？自衛隊員とかは現役で政治家には絶対なれませんからね。で、軍人が政治参加しちゃいけないって憲法にまで書いてあるんで、当時の韓国にすごく似てるんですよね。で、まあ、文人政治って習ったと思いますけど、文人が、まあ、軍人に顎で指図して、国を守るとかいう、まあ、絵に描いた餅の国防制度があって、で、それ、いざ攻め込まれると、武官が、ここで、食い止めましょう日本軍をっていいアイディア出すんだけど、文官はいやダメだ、そこは撤退しろみたいなことを言って、どんどんどんどん撤退して、で最後はもうソウルも捨てて平壌も捨てて中国にまで逃げちゃうんですよね、王朝が。でおいおい何なんだって言って、国民がみんな、国民は戦う気があったみたいなんですよね。その義兵って言って、朝鮮の人々は桑持ってでも日本軍と戦おうっていう、言われればやるよっていうのがあったらしいんですけど、もう官僚がどんどんどんどん撤退していってしまって、どんどん際限なく逃げていくんですよね。だから、全く民衆は取り残されて、もうどうなったかって言うと全部取り殺されたんですよね。あとは全部日本にさらわれて、で、そこで奴隷商人に売られて、もう世界中に散っていって、今どこにその人たちのお祭りがいるのかもう全くわかんないですけどね。DNA 調べればわかるのかな。で、まあ、とにかくさ、これね、秀吉の日本軍ね、我らが日本軍って、コロナウイルスに似てるんですよ。ちょっと例え話ですから、ちょっと、おおらかに来てほしいけど、すごい合理的で、変異的でね、で、敵が、強かったら、すぐ作戦を変えるとか、まあ、日本の戦国時代で鍛えられたね、その西国大名たちなんですけど、横の連携も取れてて、それで、敵が新兵器を出してきたら、それに対抗する作戦を考えたり、攻勢が限界だなと思ったらすぐお城その場に立てて、そこへ立てこもったり、 ものすごい巧みなんですよね。で、これっていうのは、中央集権体制を、打ち捨てて、日本はね、応仁の乱の時に中央集権体制なんかもうダメだって打ち捨てて、それで、みんな都道府県レベルでの分国法っていう、完全な地方分権制度に、すり替わっていった。だから、その戦国武将が強いのは、現場の自衛官たちだからなんですよ。で、現場の自衛官がもう殿様になって何でも決めていくっていうこと。まあ今の宮城県知事ですよね。元自衛官のね。あの人がもう全部独裁権を、まあ、宮城県では振るうみたいな。そういうようなことをやった方がよっぽど強い軍隊ができるわけで、まあわーっと攻め込んだ。ということで、中央集権対地方分権の戦争ってなると、これ中央集権全然分が悪いって、いうことが、前の、秀吉の朝鮮出兵から、くしくもわかるんですよ。だから僕たちは、なぜ今日本の国、地方集権なんでしょうか。それは、江戸時代に、あまりにも平和が続いて、国が弱くなった。イギリスとかが侵略してくる。で、このまま行ったら、完全に植民地されるぞ、と、坂本龍馬たちが青くなって、起こした明治維新。で、その時のアイデアは、日本は地方分権でバラバラだからこれ括弧撃破されるんだと。もう、よその国みたいに全部ね、まあ当時はイギリスとかフランスとか全部中央集権ですよね。で、中央集権にして、で、でっかい一つの軍隊を持つべきなんだという発想でやった。で、これは実際うまくいって日本は、連合軍が一つの、軍隊になって、日本軍になって、でっかい強い軍隊を持つに至って、イギリスを、まあ、跳ねのけることができたんだけども、これ、結局、軍事独裁ですよね。国を守るために、軍隊を急合するための中央集権体制なんだ。あとは国民を全員、まあ、勉強させるとか、国に全部いきなり徴兵制度を当てはめるとか、そういうようなするのに強力な中央集権体制が、これ奈良時代以来と言ってもいいような強力な中央集権体制を王政復興大号令で、まあ、やって、で一時的には成功したと。ところがこれはまあ第二次大戦まで突っ込んでいって負けて、で、手放すというか、その軍国主義を手放してヘロヘロの、憲法に変えましたよね。ということだよ。これ、中央集権の唯一のメリットっていうのは、国を守るために巨大な軍隊持てるっていうことが、唯一ぐらいのメリットな中央集権の。まあ、国防のための最優先事項っていうことで中央集権した。ところが、戦争負けたので、そこはなしになった。で、強力な軍隊とかあるとろくなことないから、まあ戦争放棄だ、みたいにした。で、中央集権だけ残ったんですよ。じゃあ中央集権って何のために運営してきたんでしょうねっていう疑問があって、それが今コロナという秀吉日本軍みたいなのが朝鮮に攻め込んできたことを日本に当てはめて考えると、コロナというのが日本にバーンと攻め込んできましたね。四方八方から攻め込んできました。で、それに対してですね、その空港を全部止めればいいじゃないかとか、いろいろみんなアイデアがあるわけですけど、全然それが採用されない。僕なんかは、例のクズのクルーズ船をね、ゴミカスのクルーズ船を、接収して、病院船にして、そこに、なんていうんですか、中学生を、訓練した、学徒動員の、コロナスタッフたちを、満載して、牛詰めにして、それで、コロナがひどい都道府県の、港につけて、医療手当をさせると。入院させると。入院した人は、そのまま日本中をクルージングすることになるでしょうけどね。で、変なとこで降ろされたりして、うん。あとは勝手に帰ってね、みたいなね。お前もう治ったんだからね。っていうようなね、ことを、提案したいけども、まあ、そういうようなことは全部却下されていくっていうのは、中央集権のダメな部分。なぜダメかというとね、全部お伺いを立てないといけない、中央集権というのはね。それで、当時の、まあ、秀吉の、朝鮮出兵の時の李氏朝鮮っていうのは、宗主国というのがありまして、それが中国の明だったんですよね。で、中国の明に、まあ、援軍を出してもらうんだけど、まあ、その後もね、明に占領されたようになって、日本との和平交渉とかいろいろ、まあ、細かく本を読んだんですけども、もうね、全部ですね、明に伺いを立てないといけないというのと、あと、明の機嫌を損ねてはいけないっていうので、 何にもできないんですよ。で、これ日本、宗主国、やっぱあるじゃないですか。アメリカありますよね。で、いわゆるワクチンですよ。めちゃくちゃ効くと言われてるワクチン。これ結局国産できないもんだから、宗主国から回してもらってるわけじゃないですか。で、なんか全然届かないんですよね。で、これってまさに民の援軍だし、民の顔色を伺わないと何もできない。あとオリンピックはまさにそう。オリンピックは日本国内だけの問題ではなくて、その世界中の人を招待しておもてなししますよって言った約束、その約束を保護にしたら偉いことだという国の対面が保てないということで、まあいきなり中止と言えない状態があるわけですよね。で、これがまさに秀吉に攻め込まれてた李氏朝鮮が、その国の対面っていうのがあって、断るごとにダメを踏むんですよ。もう本当にもうバカばっかりっていうような状態。で、冷静にやっぱ歴史分析していくと、戦力が足りなかったとかそういうことはほとんどなくて、朝鮮軍とあと援軍の民軍って本当いいとこなしなんですよね。で、ひいき目じゃなくて、日本の加藤清正とかいろんな軍があって、それに何十倍の数で攻めてくるんですけれども、一つも勝てないんです。で、それは官僚制のダメな部分なんですね。負けたら負けたで誰のせいで負けたんだっていう責任のなすりつけ合いをしたり、嘘の報告をするんですよ。朝鮮の部隊が裏切った、寝返ったとかね、それまるっきり嘘だったり、民は民で、なんていうのかな、全部、その、本国の、民の首都は南京か。南京の皇帝までいちいち問い合わせないといけないとか、そんなことですから、これ現地で何でも基本決められる秀吉軍に勝てっこないわけですよね。つまりコロナウイルスですよ。コロナウイルスの方が圧倒的に合理的で、即応力がある。それに対して人間の組織っていうものがもうしょうもない手続きとかに追いまくられて何にもできないっていうようなことは、これ本当にナショナリズムを超えて当時の、朝鮮と、中国の民、が本当にダメだった。で、そのもう根源は中央集権にあり、官僚制度にもありなんですよね。で、さらに、この秀吉の朝鮮出兵というのは、朝鮮と民が一応辛くも勝って終わるんですけど、一度も戦いに勝ったことはないと言っていいほどダメな部分が多くてですね、日本が、撤退していきます。で、これは単に秀吉が死んだからなんですけども、これをコロナに当てはめて考えると、コロナって、ある日突然、シューッと収まる可能性もありますよね。それから、ワクチンが、ものすごい効くと言われてます。これは、いわば新兵器だよね。ものすごい新兵器が人間側の手に入って、勝つということもあり得ます。で、よかったね、ということなんですけど、よかないっていう話なんですよ。朝鮮、韓国はですね、秀吉の、出兵軍が、秀吉が死んだことで、日本に帰ったおかげで、一命を取り留めてしまったんです。それは、実は韓国民衆にとって、朝鮮民衆にとってはね、何一ついいことではなかったんですよね。例の中央集権制度が、首の皮一枚繋がってしまって、残ったんですよ。そして、例の民の、その宗主国との関係、もうほんとクソな関係、これも残って、なんと民の駐留軍は、4万人も、朝鮮半島に残り、ただ飯を食うというか、全部、朝鮮政府に、いわゆる思いやり予算を出させたんですよね。もう朝鮮政府が、お金がないというか、もう、ボロボロになってるから、勘弁してくれ、頼むから帰ってくれって言って、ちょっとずつ撤兵させていったんですけど、民軍が全部お国に帰った時点で、今度は別のコロナ、新型ウイルスが北から来ました。そう。それが女真族なんですよ。秀吉軍が去ってから数十年後に女真族が北から攻めてきて、これも最強だったんですね。なんと民を滅ぼしますから。だから頼みの綱の宗主国の民を滅ぼしてしまうんですよ。我々にとってのアメリカみたいな。で、朝鮮はもう孤立無援となって、その秦のヌルハチの軍に、包囲されて、その王様も、山城に立てこもったんだけど、もう本当に 完全に敗北して、秀吉朝鮮軍は勝手に帰ってくれたんですけど、秦軍は結局帰ってくれなくて、どうなったかというと、朝鮮の王様が秦の王様にまあ、スライディング土下座というか、9連続土下座っていうとんでもない土下座をしてですね、平誤りに誤って、許してもらったと。で、これでやっぱ朝鮮という半島はですね、秦の国丸ごと奴隷みたいな扱いを受けて、まあ、彼らの悲惨な歴史が続いてしまうんですけど、もう一番の悲惨はですね、李氏朝鮮という王朝がですね、何の関のと言って滅ばなかったことなんですよね。で、王様が滅ばないってことは、例の両蕃という武漢と文漢という2種類がいるっていうのも変わらずに、このバカの無能な文漢官僚どもと、それと虐げられて乱暴なだけの武漢っていうのがいて、その日本で言うとね、これね、朝鮮が悪いっていうのはダメですよ。これ、日本で言うと奈良時代がそうなんですよ。で、奈良時代から平安時代にかけてがまさに、李氏朝鮮そっくりな社会で、多分ね、その辺も勉強してるんですけど、もうさぞや悪い世界だったんですよ。奈良時代期から、平安中期にかけての日本っていうのは。つまり武士が出てくるまでの日本っていうのは、李氏朝鮮の韓国、まあ、朝鮮とすごく似た社会だったと思われるんです。で、幸いにも日本では、その、中央集権国家っていうのが平安京がもうダメダメすぎて、1200年代ぐらいには滅ぶんですよね。実質滅ぶ。天皇は滅びませんでしたけれども、その中央集権体制って完全に滅んだんですよ。で、これが ラッキーだったんですけども、お隣の韓国ではもうアンラッキーだったのは滅ばなかったんです。で、ずっと来ちゃって、最後滅んだのが日本が西郷隆盛さんたちの時代か、あれで、また、朝鮮に攻め込んじゃって、それで、今度はいよいよ、滅ぼしたんですよね、李氏朝鮮を。で、日韓併合っていう話になってしまったわけで、ただ、これでようやくクソダメダメな、両蕃制度とか、儒教制度を抱える、その、李氏朝鮮っていうものが、王朝が滅んだんですよね。まあ、ところがね、その、長く続いたのが何百年、千年近いから、要は、抜けない。未だに抜けない部分があって、その、階級社会的なことや、まあ、男尊女卑や、もうそういう、賄賂社会とかね。もうそういうダメな部分は、未だに抜けないんですよね。あと、卑屈な、いわゆる、真に、ぬるはちに、もう9連続土下座を王様がした。ということは、国民はもっとひどい目にあった。で、秀吉朝鮮軍がわーっと行ったときは、国は何にもしてくれないで、民衆はただひたすら殺され、ただひたすら略奪されて、ほとんどの、韓国、今の韓国の辺の、というか、一番南の辺ですね、釜山の辺の、日本海沿岸の韓国の、まあ、住人っていうのは、ほとんど日本兵に殺されるか捕まるかして、それで、奴隷商人に売られて、世界中に消えていったんで、本当に悲惨なんですよ。だから、悲惨すぎるから、しかもね、あれだよね、下から、もう上からも攻められてるわけだから、なんていうのかな、いっぺんに、二人にレイプされる、例のやつ、みたいなことになってるんですよね。で、まあ、そんなことですから、あんな性格になっちゃうのも、まあ、無べなるかなんですけど、あんまりね、大人にも悪口を言いたくないね。で、それが今の日本じゃないかと言いたい。だから、日本のことを偉そうに言う人は、いや、日本が、韓国を、まともにしてやったんだ、みたいなね、今の話聞いて、李氏朝鮮を滅ぼしたのは日本なんだから、ありがたく思えよ、みたいに言うバカがいると思うんだけど、そんなのはね、一種の偶然というか、なんか表紙で出たことだから、一つも日本が威張ることではないんであって、日本は問題は、韓国のような悲惨な歴史は歩んでこなかったんだけど、歩んだんだよ。結局、この間の戦争で、李氏朝鮮が大宗ヌルハチに9連続土下座をしたのと同じことをしたでしょ？マッカーサーに昭和天皇が土下座して、どうにでもしてくださいって言いましたよね。で、あれで、日本人が皆殺しにならなかったので、よかったよかったっていうね、話をですね、我々は信じ込まされてきましたけれども、本当にそうだろうかと。 考えると、結局あそこで失った大事なもの、うん、つまり殺せば殺せっていうね、ものがあるかないかなんですよ。その秀吉朝鮮出兵を見ても、その朝鮮軍がなぜそんなにダメダメなのかっていうと、なんかこんなとこで死んだらつまらないと思ってどんどんどんどん逃げるんですよね。で、秀吉の出兵軍っていうのはもう命はとっくに捨てたもんだと思って、残りをおまけみたいにして、さあレイプだーみたいなんでわーって行くんですよ。だから彼らは後先のことをもうとっくに考えていないんですよね。だからそこが日本人の野蛮で素晴らしいところなの。だからこれね、日本ってやっぱ恐れられてるんですよ。野蛮なんですよ。命、自分の命を大切にしないってとこが。で、でもそれを、前の戦争の最終局面では日本は自分の命は大事だよねっていうことにやっぱ気づいてしまって、本土決戦をやらずに降伏しました。で、結局、それの是非を言ってもしょうがないです。それ是としか言いようがないです。だって私も生まれてないでしょうからね、本土決戦なんかやってたら。だから、今のみんながいるのは、あそこで、まあ、完全に無条件降伏したからですけれども、無条件降伏っていうことは、それはすなわち、どうぞレイプしてくださいっていうのと同じぐらいみっともない話なんです。で、その結果できた国が、どれだけダメだったのかっていうのはね、この100年、いや、80年か。80年はね、あまり露呈してこなかったように思いますよ。だから、占領はされたけど、そこまでひどい目に遭わずに済んだのはこの80年。ところが、なんと不思議なことに、このコロナが攻め込んできたことで、ついに露呈した。だから、日本は、中央集権国家なのに、一つも、その効率的なリーダーシップを発揮できずに、まあ、菅総理が言うことを聞けば、できません、できませんなんですよね。日本の法律、日本の憲法に照らすと、できることはほとんどないんですっていうことを連日言っているわけですよ。文句を言っているだけ。で、いやいやいやっていう話だけど、そういう国になったんですよね。その、80年前に、すべてを諦めた時に。で、自分で自分のことを決めるとか、まあ、なんていうんですかね、一種の軍国主義の塊みたいなもの。で、これ完全に国防戦争ですから、コロナに攻め込まれているのは、これ完全に戦争ですから、そうなると、これは国防事案なわけです。だから、コロナ対策にいよいよ自衛隊が乗り出すみたいな話もありますけれど、これは最初から自衛隊事案、と言ってもいいでしょう。で、まあ、厚生省が自衛隊とタッグ組んで、いわゆる厚生労働省舐めるなよって言って、やらないといけないこと。ところができないじゃないですか。だから、朝鮮政府にも工部省とか、なんとか省とか、あったんですよ。秀吉が攻め込んできた時もちゃんと、官僚制度的にはあったわけ。国を守る水軍のなんとか省とかね、全部あったわけで。ところが、全然機能しないわけ。有名な李春申っていう水軍の長は、言うことを聞かなかったから、英雄になってるけど、あんな人はもう稀中の稀で、現にあの人は途中で戦死してしまったけど、生きてたとしても、朝鮮の法律に照らし合わせて処刑されたりするんですよ。だから、結局中央集権っていうのは、すべてのことをさせなくするシステムであって、いいとこはもう一つもない。となるとですね、これは皆さん、先のことを考えましょう。中央集権を捨てるときです。そして、さっき言ったように、秀吉軍がスーッと引いて、あれが残っちゃいました。で、ヌルハチ軍が来て土下座したら残っちゃいました。つまり、李氏朝鮮っていうのは滅んだ方が良かったのに残っちゃいました。これはですね、韓国の人が作った映画、大盾軍っていうのや、天明の城っていうのを見たんですけど、これよく素晴らしい映画で、韓国の人が作ってるんですけれど、そういう話なんですよ。李氏朝鮮の李王朝が首の皮一枚残っちゃったのが、韓国国民にとって、一番朝鮮民族にとって最大の不幸だったよね、と。ここで王朝が滅んどけば、作り直せたのにね、っていう風なことですよね。で、まあ、我々だって天皇陛下を守るために、まあ、すべての人が死んでも天皇陛下だけ守りたかったっていうのと同じように、向こうの国でもですね、 その王様を守るためにあらゆる犠牲を払って王様だけ守れてよかったねみたいな、よかねえんだっていう話だね。で、あ、これを言うと日本の天皇制はどうなのみたいな話になるから怖いからあんまり掘り下げないで、しかしながら、あの、なんていうのかな、天皇は残ってもいいんですよ。あの王様もね、残ってもいいの。潰すべきはその下の官僚制度、中央集権制度を潰すべきなの。で、日本はそれ奇跡的にできた国ですよね。応仁の乱の前か、鎌倉時代ができた、その、上級の乱、源平合戦です。で、源平合戦で、なんていうのかな、天皇は存在するんだけど、藤原家以下の、官僚たちは、一切全ての力を失って、武士っていう、現地の知事がもう全てを握る世の中に変わりました。これとても良かったことなんです。で、これをもう一回やらなきゃいけないはずです。まあ皆さん、世の中、そんなに、変わるなんて信じられないと思いますけれども、歴史を学ぶとですね、世の中ほど変わるものはないんです。で、変わってしまえばどうってことはないんです。まあ、明治維新の時もそうですけれども、その前も、そのずっと、社会っていうのは、いくらでも変わるんですよね。ところがね、変わらない場合もあって、これがさっきから言ってる悲劇を生むんですよ。朝鮮の悲劇っていうのは、まさに何かが続いてしまった悲劇なんですよね。で、今、この国は、まあ、ダメダメだということはみんなわかってる。ところが、コロナがシュッと引いてしまったり、あるいはあれ、ワクチンがものすごい効いて、人間側が勝ったとすると、このダメ、クソダメな、政府と中央集権体制っていうのが、残ってしまうんですよね。で、まあ、例えばね、自民党が負けて、立憲が政権取るとかは、まあ、一緒で、じゃないですか。ダメなシステムが、そのまま温存されてることには、まあ、変化がないわけです。そうすると、ぜひ潰すべきであって、僕たちは結局仕事もなくなり、食うことができなくなって、どんどん死んでいくんでしょうけども、立ち上がるとしたら、中央集権体制を倒して、地方分権制度に移行させるっていうことに、骨を折らないといけない。ところがですね、やっぱこれ一筋縄ではいかないです。日本の成功例を見てもですね、上級の乱が起きて、応仁の乱、その前の南北朝時代という、100年以上にも及ぶ戦乱の時代を経て、そして戦国時代というのは地獄でした。もうめちゃくちゃ調べて勉強したから今頭パンパンになってるけど、戦国時代というのは、結局、中央の、法律がないわけですよね。あるんだけども全然機能しない。となると村で掟を作って、全部守っていたわけですよ。だから自分の娘がレイプされても中央の警備士は何も仕事をしてくれないわけです。だったら村でパトロールして、で誰かがレイプされたら犯人を見つけ出してぶっ殺すっていう村の掟っていうのを作ってたわけです。でその村の掟っていうのは大概クソ厳しいんですよね。だから、重量盗めば首が飛ぶっていうのが、一応江戸時代の、幕府の、法で、まあ、重量っていうと今の120万円ぐらい。120万円ぐらい盗んだら死刑なんです。で今で言うと、120万円ぐらいだったら軽犯罪だから、軽犯罪で死刑っていうのはめちゃくちゃ厳しいんだけど、それがですね、戦国時代はなんとね、一戦盗めば首が飛ぶだったんですよ。それは、幕府がやるんじゃなくて村でやるんです。村ではね、一戦でも死刑なんです。というのは、村という共同体の中で、金額の問題じゃないと。お前、村で泥棒やるってお前、裏切り者じゃないか。許せないっていうことで、その行いが許せないんですよ。人のものを盗むとか、人を騙すという、行いが許せないから死刑なんです。金額の問題じゃないということで全部死刑になった。で、これが、まあ、戦国時代の核となった村社会。実はね、村っていうのもそう、勉強したら面白かったのは、村って応仁の乱まで日本ではなかったそうです。で、もっと昔はあったと思う。縄文弥生時代は村がありますよね。なんか発掘されますよね。で、 実は弥生時代に倭国大乱という戦国時代があって、その時にはやっぱ村があった。で、それから大和朝廷のあの奈良時代とかの王朝文化、王朝時代っていうのはですね、村がなかった。で、じゃあどうしてたのって言ったら、農民は、村というものを作らずに、それぞれの田んぼに近い場所に家を建てて、で、その家に大家族が住んでいたんですよね。だから、当時大家族って言ったら20人を超えるでしょうから、一つの家族ですよ。同じ名字の一つの家族は20人を超えますから、それなりの共同体ですよ。で、家族社会で家族がポーンとあって、で、税金は直接役人が来て家族ごとに取るんです。だから村じゃないんです。村っていうのは、その、家と家が2、30個集まって、一つの小さな国家みたいなのを作るので、村の方が圧倒的強力なんですよね。で、その村っていうのを作る必要ができたのは、ポリスマンが仕事をしなくなって、まあ、犯罪者天国になったからなんです。犯罪者天国ではたまらないっていうので、みんなで自衛したら村ができた。で、村っていうのは掟がめちゃくちゃ厳しかった。そして、その村同士の戦争が勃発して、村同士の戦争っていうのがだんだんエスカレートしてくると、いよいよ国同士の戦争になって、国って都道府県ですね。都道府県同士の戦争になってっていうことで戦国時代。で、殿様、ようやく大名が出てくるんです。だから、大名がいて村があったんじゃないんですよ。村があって、その村が軍事同盟をバーン結ぶんです。40個くらいの村が。そうするともう一つの都道府県ぐらいですよね。で、そこにリーダーが必要なので、出てくるのがようやく大名なんですよ。だから、これは本当勉強し直すと面白いんだけれど、まあ、そういうふうな流れがあって。で、考えると、日本は、このサイクルをもう一度やらない限り、地方分権にはできないはずです。血を流さないで地方分権ができるんだったら一番いいんだけど、まず無理ですね。もしそれをやろうと思ったら、中央集権が、その、地方分権に、なんて言うんですか、プロデュースしなきゃいけないわけだけど、ま、基本ありえないですよ。だって権力を、目下の者に、与えて自分が滅びるっていうのを自分でやる権力は、聞いたことがないからね。で、でも、中央権力、今の政府は完全に、まあ、力を失っていってますから、まだまだね、李氏朝鮮並みにはブイブイ言わしてますよ、今の日本の政府。だけれども、実質的には僕らは助かってないじゃないですか、皆さん。お金もらってないでしょ。そして、病院入れないんですよ、兵庫県でも大阪でも。ということは、これは完全に無能な政府なんですから、僕たちの、生命と財産を守るっていう憲法に書いてる義務だって当然果たせてないんだから、こんなものは半分死んでるんですよ、今の政府っていうのは。だからないようなもん。そう。でも今のところ、おまわりさんとか消防署は機能してるから、まだ、平和な生活できるけど、ここが機能しなくなったらどうですか？もう買い物行けないよ、本当に。だね、もう暴走族とかヤンキーとかが怖くって、家から出れなくなって、そうしたらなんか武装して買い物行かないといけないとかになるから、本当に北斗の拳みたいな世界になっちゃうわけだよ。だからそうしたら、どうするのっていうと、地方で、いわゆるヤクザみたいなものが、軍団を作って、そういうヤンキーとかを取り締まってくれるっていうようなシステム、もうまさに戦国時代の大名。これが出てくる可能性が、まあ、大でありますね。だからそうなると、当然、食料の確保とか、お金の確保とか、そういうことも大変心配ですよね。特に我々は食べ物を自分で作り出せないし、農民じゃないし、で、農民をやっててもですね、これ、農地をね、略奪されるので、あんまり有利じゃないんですよ。だから、民衆で非力な人たちっていうのは、乱世になったら、大抵ひどい目に遭う。うん、そういうことを考えると、僕たちは、今まではラッキーすぎたんですよ。で、この先、どんな悲劇が待ち受けているか、ちょっと想像もつかないんだけれども、十分あり得ますね。で、逃げ場があればね、オーストラリアでも逃げてくださいって言うけども、逃げ場がないから言ってるんですよ。僕も日本国中でも、長崎に逃げようと思ってたんだけど、長崎もコロナひどくなっちゃって、もう最悪ですよね。だって、 僕の見立てでもね、東京、大阪、名古屋という過密都市にコロナが流行って、地方は勝ち組になると思っていたんです。だから、中央集権は自然崩壊して、分散できると思っていたら、蓋を開けたらね、これ今、北海道、沖縄、そして九州、四国、全部、コロナが増え出していて、そしてどこも医療は、地方は脆弱なので、医療崩壊状態。最悪のことになっています。だからやっぱり戦国時代っていうのが、やっぱ中、ね、応仁の乱で始まったけども、その、日本中で戦国時代になったのと同じように、悲劇というのは、あっという間に国中に蔓延するんだなと思って、それで、そうなると本当に逃げ場がないので、どこに行けば助かるなんて話はないわけです。で、外国で見ても多分そうでしょう。で、今、ね、オーストラリアとかに日本人が逃げていったところで殺されるんじゃないですか？もう下手すれば。だって、アメリカなんかアジア人ってだけで殺されるんですよね、最近。で、報道されてるのが氷山の多分一角で、実際何が起きてるんだろうと。だって黒人にアジア人が殺されてるその映像とか入ってきてますよね。黒人さんよと、あんたねって人の痛みわかんないのって思うんだけど、これが現実なんですよ。まさに戦国時代のような。だからね、これはバイヤーですよ、バイヤー。そう、やばいです。はい、もうね、あれですよね、処方箋のないラジオをね、言ってますが、でも滅びの時が、やってまいりましたってね。まあ、いつもね、このラジオは、滅亡将来ラジオって言ってね、もうエヴァンゲリオンみたいにね、いよいよ滅ぶぞみたいなことをね、待望してきた番組といえば番組なんですけども、まあ、いざ、ガチで、それが来るとなると、結構浮き足立っております。まあ皆さんも、いつも言ってるけど、取り越し苦労で済めば一番いいですし、ラッキーだよ。で、今までラッキーが続いたんだよ。だから、いよいよラッキーは続かないかもしれないね、という意味で、今日はお話をしました。はい。助かる道がない。助かる道はないけれど、あります、あります。ですね、どんな悲惨な歴史でも、まあ、歴史を勉強するとですね、想像以上に全部悲惨なんで、ろくなもんじゃないなと思うんですけれども、意外に当事者たちは明るかったはずなんです。そう。で、何かと比べれば悲惨だ、悲惨だって、貧乏くじだ、なるけれども、人間というのは、とにもかくにも今を生きないとしょうがない生き物で、爆弾が空から降ってきていったような時にでも、お腹空いたなって思えば、ラーメン食いたいなみたいなね。そういう部分があるんです。まあ、そうですね。なんか、親が死んでも、その日の晩も何食おうかって話になります、多分ね。だから、人間というのは、どんなに悲惨な状態になっても、楽しみとか笑いっていうものは、決してなくなりはしない。そしてそれは、辛ければ辛いほど、値打ちが、その、一回の食事や、笑いに、多分値打ちがありますから、生きる値打ちっていうか、その輝きは、むしろ増すのではないでしょうか。で、今までの自分たちの生活が、まあ、人類史的に見ても、ちょっと天国すぎただけで、本来は、人類の、まあ、生活というのは、こんな、いや、もっとひどいもんですよ。餓死とかね。そういうのが当たり前。で、なんていうのかな。我々が勝手に信じてきた、人権とはこういうものだとかね。人の命の重みはこんだけあるみたいな、幻想。うん。これを、いつまでも背負っていると辛い。うん、なんでこんな目に遭うんだみたいに辛くてしょうがないかもしれないけど、そんなもんがそもそも間違いなんであって、ある意味、恨みこなしっていうのか、なんていうのかな、こう、本当はね、戦争で捕まって奴隷にされて叩き売られた人でも、なんかあんまりね、 恨んでなかったんじゃないのかなって気がちょっとする。というのは、もう恨むのがしんどいので、めんどくさくなっちゃって、その都度行った先行った先で、まあ、運命を楽し、せいぜい楽しもうとする人が多かったんじゃないのかなと思う。つまりですね、どっちみち悲惨なんですよね、多分。で、農村で、生きて一生を全うするのと、奴隷にされて、死んでいくのと、どっちも大して、変わらないぐらい悲惨だったらば、なんていうのか、今の現代人のように嘆きはしないで済んだのかもしれない。うん、だから本当に悲惨なんですよ。病気とかも、昔からすごく猛威を振るっていて。で、僕たちは、とても幸せだったので、まあ40超えてる僕らの場合は、もう、罪状が深いです。はい。お前たちは幸せ、系で、幸せという罪を40年以上、むさぼってきたから死刑みたいなので、しょうがないなと、思うべきかもしれません。で、20歳の人、10代の人がもし聞いてくれていたら、なんて、俺はまだいい思いをしてないぞと、思うかもしれませんね。で、でもそうでもないんじゃないでしょうか。ただ一つ言えることは、今ダイエットとかしてる場合じゃない。食えるものは食っとけ。本当に。ほどほどの値段で何でも買える時代が、もう、終わるかもしれない。で、太ったっていいじゃない。もう、太ってた時代が羨ましくなるに決まってる。これは絶対。だから、今のうちに食いたいもんは食っといた方がいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、各位私もですね、ダイエットは、順調に失敗しているというか、まあ、筋トレとかね、ちょっとやってるんで、横ばいを維持はしてるけれども、痩せないなって思ったし、もう今なんで痩せないというか、痩せてる場合じゃないなんて、今思ってるので、やっぱ食べたいものは、食べれるうちに食べとこうと。もう後悔しないで済むようにと思ってね、食べるように戻しましたんで。はい。まあそういうことでございます。取り留めもなくてございます。はい。また来週お会いしましょう。レコンギスター。